特集、楽しいから始める。4ページ。4月に市内で開かれた2つの市。町を盛り上げたいという熱い思いは人が集う場を作り、交流を生み出しました。楽しいは人を動かすエネルギー。今回はイベントの可能性について考えます。参道に人が溢れた1日。宝山寺大鳥居の手前に広がる通称ダラダラ階段を和服姿の人たちが彩ります。4月16日土曜日、宝山寺参道沿いで行われた春の参道御縁市。初開催にもかかわらず約1000人が参加し、大勢の参拝客で賑わった昭和初期の参道を彷彿とさせるような盛り上がりを見せました。これまでは宝山寺の縁日である1日と16日に各店舗が個々に出店していましたが、参道全体に賑わいを作るため御縁市が企画されました。飲食店や雑貨店の出店や屋外での木工ワークショップのほか、和装での来場を呼びかけた春の着物遊びが行われました。10年続くイベントへ。開催したのは地元のお店や住人など有志で集まった生駒商店参道会の皆さん。約1000基の灯籠が参道沿いに並ぶお彼岸万灯会や空き家などを活用し、芸術家が作品を展示する奈良町屋の芸術祭花ラートなど、参道へ人を呼び込むイベントを定期的に開催しています。立ち上げ当初の会の目標は、万灯会を継続し、参道に賑わいを取り戻すこと。3回目を迎えた昨年の万灯会は、2000人以上が訪れ、秋の風物詩として定着してきました。しかし、年々大きくなるイベントの規模に対して、運営メンバーは少人数のまま、個々の負担は大きくなっていました。運営する側の私たちが疲れてしまったんです、と話すのは、メンバーの広瀬志麻さん。規模を大きくすることに全力を出しすぎていました。まずは自分たちが楽しまないといけない。だから時間はかかっても、日頃の参道の良さが伝わる盛り上げ方をしようと方向転換したんです。過去の反省を生かし、御縁市を10年続くイベントにしよう。それぐらいの覚悟とペースで行こう、と意思を統一しました。準備も当日も頑張りすぎずにできたので、出店者も私たちもすんなり日常に戻れました。地元の人が楽しむために、もう一つ大事にしていたこと、それは参道沿いで暮らす人が楽しめるイベントにすることでした。参道沿いの門前町や中野町には多くの人が日常生活を送っています。住民の皆さんに負担や迷惑がかかれば意味がないとあえて大々的な告知はしませんでした。予想以上に来場者が多くて驚きましたが、大きなトラブルもなく、来てくださった人はもちろん、出店者からもまた参加したいという声も聞けました。今年はあと2回の開催を予定。一時の賑わいづくりではなく、定期的に続けることが目標です。町と信頼関係を築く。御縁市は参道会の集大成と話す広瀬さん。日頃から行う花壇の整備や清掃活動を通じて、住民の皆さんとコミュニケーションを深めてきました。今回、突発的なこともあったんですが、皆さんに臨機応変に受け入れてもらえて、信頼関係が築けたのかなと感じています。私たちの人間性や活動を少しずつ知ってもらいながら、御縁市が生駒の新しい伝統行事になるよう育てていきたいです。参加者インタビュー。参道ならではのイベント。イベントにはいつも妻が先に申し込んで、後から知らされることがほとんど。今回も和装と聞いて、最初はと思っていましたが、久しぶりに着ると気分転換になりました。参道の景色ともすごく合っていて、風情もあるし、知らないお店を知るきっかけにもなりました。 川上慎太郎さん。昭和にタイムスリップ。小さい時によく遊んでいた参道は大好きな場所。そこでイベントがあると知り、友達にも声をかけて参加しました。古き良き参道やご縁を大切にされている参道会の皆さんとの出会い、昭和にタイムスリップしたかのような賑わいがとても嬉しかったです。安永美希さん。写真が6枚あります。説明。1。ページ1面の大きな写真が載っています。宝壇寺のだらだら階段に15人の男女と女の子がみんな和服を着てにこやかに笑っています。中には日本髪を結った女性もいます。2. 入れたてコーヒーのいい香りが広がります。3. 縁日の日だけ開店する茶店でほっこり。4. 出店者と会話をしながらお買い物をしています。5. ご縁日だけの特別出店もありました。6. 晴天に恵まれ、絶えず人が溢れていました。写真終わり。楽しいを生み出す。4月17日日曜日、生駒大社の境内が賑やかな声や音楽で包まれました。約60店舗が参加し、3000人以上が楽しんだ手作り市、駒市。開いたのは市内に住む子育て真っ最中の3人の女性でした。ママが作った夢の手作り市。外出先の選択肢に生駒が入るようにしたかったんです。このままじゃ町に活気がなくなってしまうと感じていました。と話すのは、駒市プロジェクト代表の丸山直子さん。年齢、性別を問わず、多くの人が訪れる神社で、大好きな雑貨市を開くことが長年の夢でした。手作り市って、大阪や京都では開催されているのに、奈良には少なくて、生駒にもあったらいいのにと思いながら生駒大社を訪れた時、境内が広くて3つも座があることに気づいたんです。この広さならこれだけのテンポが出せる。座を使ってステージができる。一気にイメージが湧いてきて、ここでならいけると確信しました。みんなに有益な場所に。信頼できるプロジェクトメンバー2人と共に会場提供や出店の依頼に奔走する日々。何の実績もないのに、出店者を募集せず、メンバー3人で出店候補者を選んだことに、心ない言葉をかけられることもありました。高飛車な感じかもしれませんが、私やメンバーが実際に足を運んで調べたお店を、生駒の人に紹介したかったんです。お店からは出店料も時間もいただいています。商品を見て買ってもらって、駒市が終わっても次につながるよう来てくれるお客さんはもちろん、お店にも有益な場所でありたくて、熱弁する姿にあなたの夢に乗りますと多くの店主が出店を快諾。誰が来ても買いやすく居心地の良い場を目指して、子供でも買える価格の商品を置いてもらい、ベビーカーも通れるよう通路の広さにもこだわりました。その結果、3世代で買い物を楽しむ参加者の姿や、もっと開催してほしいという声も上がるほど、大盛況となりました。自信を持って信じた道へ。駒市の開催を夢見てから約6年、たった一人の夢が気づけば多くの人に支えられていました。何かしたいと思った時に、自分から一歩を踏み出すことってすごく大切。私の場合は、駒市がしたいと声を上げてきたから、多くの人やお店とつながることができました。辛かったことはありません。マイナスなことがあっても、次につなげる試練を与えられたと思って乗り越えてきました。来年も今までと同じ4月の第3日曜日、16日に開催します。2回目が終わったばかりですが、もう3回目の出店者も決まっているんですよ。夢はまだまだこれからです。夢を後押し、協力者の声。主催者の思いに応えたい。 出店者にも気持ちのいいイベント。たった3人であれだけの人を集められるってすごいですよね。まだ2回目なのにきっちり計画が練られているのがわかるし、連絡一つ取っても不快な思いをさせないよう配慮されていました。だから主催者の要求には応えたいと思えますし、参加しているお店側にとって本当に気持ちのいいイベントなんですよ。初回から出店するアンドポルテ店主、梅原信康さん。この場所で地域のためにそれが決めて。市内には手作り市を開く場所はたくさんありますが、大好きな生駒大社で地域のために駒市をやりたいという丸山さんの思いを聞いて、会場提供を決めました。駐車スペースがなくなり、参拝者の迷惑になることも心配でしたが、大きなトラブルもなく、たくさんの人が神社を訪れるきっかけとなったのでありがたいです。会場を提供した生駒大社宮司、谷野広重さん。出店者じゃなくても嬉しい、ありがとうの一言。プロジェクトメンバーから声をかけられてお手伝いすることに、絶対成功すると前向きな丸山さんについていこうと思ったんです。当日は警備も担当しましたが、帰っていくお客さんがみんな何かを買われていること、お店の人ではない自分にも、ありがとうと声をかけてくれるのが嬉しかったです。駒市スタッフ、釣本美穂さん。写真が5枚あります。1、駒市の様子です。お店の人も訪れた人もみんな楽しんでいます。2、歌や太鼓などの生演奏が行われたステージパフォーマンス。観客席から飛び入りでダンスが披露される場面も。3、境内いっぱいに並べられたテント。階段を上がった拝殿横にも店舗が並びました。4、ベビー用品や子供用の商品も充実。5、焼きたてのマフィンはいかが？写真終わり。
楽しいを応援。イベントを開いてみたい。一人じゃ大変そうだから仲間を見つけたいという人を、生駒市は様々な形で応援します。楽しい街になるために、いつもと雰囲気が違って楽しい、ご縁市と駒市、両方で聞いた参加者の声です。見慣れた空間に子供たちの元気な声が響いたり、お気に入りのお店の店主と仲良くなったり、イベントは街の表情を変え、いつもと違う一日を演出します。街を盛り上げようと、主催者が無我夢中で企画運営した2つのイベント。主催者の本気さが伝わってきたから応援したくなったと話す人がいたように、熱意が多くの人に伝わったから人を動かすことができたのではないでしょうか。生駒には何も面白いことがないと諦めてしまっては、街は豊かになりません。街を盛り上げるには、一人一人が街のために何かしてみようと、行動を起こすことが大切です。生駒らしいイベントが日常的に行われるようになれば、街への関わりや愛着も高まり、さらに楽しいことを企画する担い手も増えていくはずです。イベントは、町と気軽に関わる入り口。早速町に繰り出して、まずはイベントに参加してみませんか。楽しいが溢れる町に、イコマニアが始まります。市民の皆さんと共同で行うイベントをイコマニアと名付け、イコマをもっと楽しい町にする試みを始めます。市は認定イベントを支援します。認定イベントは公募作品84点の中から選ばれたロゴマークをイベントのチラシなどに使用できるほか、広報生駒町への掲載、ポスター掲示などを行います。生駒マニアの認定を受けるには、生駒マニアイベントの募集は後日広報生駒町などでお知らせします。問い合わせ、 市民活動推進課、内線234。ロゴマークが決定しました。イコマニアのロゴマークは、選定委員会の審査を経て、東大阪市の駒井亮さんがデザインしたマークに決定しました。表彰式を行います。時、ところ、6月28日火曜日、10時から、市役所大会議室。内容、作品採用者への表彰、イコマニアの説明など、イコマニアのロゴマークが載っています。イコマのイを無限大に見立て、市民と市、市民と市民が手をつなぎ、無限大に共同の輪を広げる様子を表し、誰にでも一目でわかり、無限大に愛されるようデザインしています。忙しくて活動はできないけど、何かしたい。マイサポイコマで団体を応援。活動するのが難しいという人は、届け出るだけのマイサポイコマで団体を応援しませんか。届け出数によって支援金が交付されます。詳しくは10ページをご覧ください。問い合わせ。市民活動推進センターララポート。電話0743-756000。一人じゃ心細いけど、みんなとなら安心。ボランティア団体を紹介。市民活動推進センターララポートでは、様々な分野で活動している団体を紹介しています。イベントなんて自分にはできないという人は、ボランティア活動から一歩目を踏み出してみませんか。駅前でにぎわいづくり、ベルステージを活用しませんか。ベルテラスイコマ3階の広場空間ベルステージ、駅周辺のにぎわいづくりのイベントなどに利用できます。利用方法や運営協力金など詳しくは、落ち合線ホームページをご覧ください。利用可能時間、10時から18時。申し込み、問い合わせ。生駒市アンテナショップ、落ち合線。電話、0743-716420。学生の私も何かやってみたい。青年チームで活動しませんか？障害学習課では、市内で活動する青年チームの紹介や団体の立ち上げに関する相談に応じています。これまでに生駒駅前でのフラッシュモブやハロウィンイベントを実現、若い力で街を盛り上げてみませんか。対象、市内に住む18歳から29歳程度。問い合わせ、障害学習課、内線647。生駒には市民の皆さんが立ち上げたイベントがたくさん。写真が4枚載っています。1、生駒商店参道会、お彼岸万灯会。説明。宝山寺の参道に火が灯った灯籠が並べられています。そこをたくさんの人が歩いています。2、生駒ママルシェ実行委員会、生駒ママルシェ。説明。エプロンをした女性が机を挟んで両側に座って作業をしています。3. 生駒育児ネットプラレール広場。説明。広場で小さな2人の子供がプラレールを走らせています。4. 生駒市青年チームイデアハロウィンスリラーナイト。説明。若者たちが衣装を着て踊っています。写真終わり。問い合わせ、広報校長課、電話、0743-741111、内線225。